アイダイの文学部の時間。この時間は豊橋にある13もの多彩な学問分野を備えている愛知大学文学部のキャンパスに、私長尾咲子が伺って各専攻の紹介や在学生の声をお届けしていく時間です。この時間は愛知大学文学部がお送りします。今日は愛知大学文学部にお邪魔をしています。お話は人文社会学科現代文化コースメディア芸術専攻の植田健太郎先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは先生の自己紹介をお願いします。
はい、植田健太郎です。私は文学部のメディア芸術専攻っていうところで映像、映画、ワークショップなどを教えています。私は他の先生とちょっと違っていて、実務科教員っていうような立ち位置でして、大学外で映像作家として仕事をしています。例えばドキュメンタリー映画を作ったりとか、企業の PR 映像、ミュージックビデオ、最近はアスリートの YouTube 動画など様々な映像を制作しています。映像の監督もしますし、撮影も編集も、何でもやる、何でも屋さんみたいな感じで活動してます。
はい。で、先生の研究テーマっていうと何になるんですか？
はい、映像作りや映画作りも研究の一つなんですけど、この大学では特に創作の場作りっていうものの実践研究をしています。創作の場作りっていうのは何かというと、複数の人が集まって何らかの共同制作をする場のことなんですね。そこに参加する人は芸術や映像制作に携わる仕事をしているプロの人もいますし、そうでない人もいるし、そういうことに興味がある人もいたりいなかったり、どんな人でもその人なりの参加ができるような仕組みとか動機作り、そういうことをどうやって成形するかっていうことを研究しています。で、その場にですね、楽しくやりがいを持って参加できるように作っていくんですけど、ただその参加が楽しいだけではなくて、そこでの出会いや関係性が誘引になって、そこですごく面白い作品、オリジナリティの高い作品が生まれることっていうのを目指して実践しています。
はい、今回の先生のお話いただく際のタイトルが競争的な場から作られる芸術の実践研究ということだったんですけれども、ここ愛知大学のメディア芸術ではどのようなことを実際に学生さんたち学んでいくんでしょうか？
そうです、学生はゼミや卒業研究でアートプロジェクトを作るっていうのが毎年恒例になっています。今年で言うと視覚障害のある方に取材をして、その人の体験や見え方などを、詳しく聞いて、それをもとに創作活動を行って、最終的には見えない人でも楽しめる音声ガイド付きの映画を作ったり、触れる絵画っていう名前をつけてるんですけど、見えない人でも、体験ができる、音を聞きながら触る絵画っていうのを作ったりしています。
いろいろと面白いことを学生さんたちやってるんですね。何か今プロジェクトが進行しているものですとかありますか？
はい、2022年度にやったのがブックバスイン愛大というプロジェクトをやりました。このプロジェクトは、本と読書っていう共通項を設定して、第一大学文学部の先生、それから地元の図書館の司書さんに参加してもらって、本を選んでもらって選書リストを作ってもらったんですね。で、その選書リストをもとに、古書の移動販売者であるブックバスというものを、大学に呼んで、そこで先生や司書さんたちが選んだ本をこう学生や市民の人が買えるっていうようなプロジェクトなんですね。
はい、
で、そのブックバスという古書の移動販売者を呼んだだけではなくて、イベントをやったりとか冊子を作ったりとか映像作品を作ったりっていうのをやりました。
で、先生が先ほどおっしゃってた場作りっていうのがあったんですけど、この創作の場作りでのコツみたいなのは何かあるんですか？
そうですね、とにかく人に頼るっていうのがコツなんですけど、あの僕自身からいろんな創作のネタを出すっていうのは限界があって、また自分自身のあのネタというか自分自身が考えてることに自分でそんなに興味を持ってなくて、それより何より他人に興味があるんですね。他人への関心がとても強いので、いろんな人から面白いアイディアを聞いたりとかエピソードを聞いたりとかして、でそれを収集して、でそれを僕があのまとめるっていう係をやるっていうことが多いですね。
でもやっぱり誰かに頼る、自分で頑張ろうってつい人間思っちゃいがちなんですけど、頼った方がいい作品ができるっていうことなんですね。
そうですね、まあ、古典的な技術ってその天才がいて、天才がこの、あのアトリエにこもって作品制作して、ですごいものができるっていうような筋で作るっていう風に思ってる人が多いんですけど、まあ、ここでメディア芸術専攻でやる芸術は一人の天才から生まれる作品ではなくて、みんなが集まって、刺激し合って作る作品っていう風に思っています。
なんかこう日本人ってどうしてもあ頑張らなきゃっていうのを幼い頃からこう言われ続けてるせいで、誰かに頼るっていうことが苦手な方々もね多いですからね。そういった意味ではやはり一つの作品を作るときには誰かに頼ることの方がよりいいものができるよということで、皆さんも楽しくねこう作品作りを作っていってほしいなと思うんですが、先生自身はこういろんなお仕事をね先ほどされてらっしゃる、何でもやだなんておっしゃってましたけれども、やっぱりもう何でも屋さんだと、あもうはいはいはいってこう自分でいろいろとこなしていけたりするんですか？
そうですね、まあやれることは多いですけど、撮影も編集も照明もワークショップもいろいろやってますけど、
はい、
まあ、でも自分的には自分としては自分は職人だと思っているので、
はい、
結構精度とか細部のこだわりっていうのはもすごく持っているので、はい、時間かけてクオリティの高い成果物を作るっていうのはすごく大事にしているので、うん、アマチュアの人が参加する場でもそれを大事にしていて、やっぱりちょっとやりきってない作品とか作りが甘い作品見たら人って満足しないと思うんですね、
はい、
職人でなくても。だからあの最終的な成果物もしっかりいいものを作るっていうのを大事にしてます。
なんか職人って言われるとね、あの比較的頑固でシャイな方が多い、そんなイメージですけれども、うんうんうん、先生はどうですか？
まあ、シャイといえばシャイかもしれないですね。
うん、
まあ、人にすごい興味があるんですけど、
はい、
いわゆるコミュニケーション力みたいな高いとは自分では思ってないんですけど、こういう場があると、あなたを撮影させてくださいっていう口実とかカメラがあれば人と関わることができるんだなっていうことを若い時に気づいて、なのでそれも関わり方の一つだと思うので、創作の場とか芸術制作とか、取材というものをこう口実にですね、たくさん人に関わって面白い話を聞いたり、一緒に作ったりすることができるっていうのがこの領域のすごい一番楽しいところなので、今後この領域をやりたいと思っている学生さんはぜひその醍醐味を味わってほしいと思っています。
はい、では先生、来年度からはこんなことをしたいなみたいな何か計画を立てていることってありますか？
あ、そうですね、今考えているのは、私のその研究のベースになるのは映画なんですね。で、特に映画の編集技法なんですけど、この編集技法の、知見を使って、目の見えない人とか音の聞こえない人も楽しめるユニバーサルな映画のあり方を、これまでの先行事例も踏まえつつ新しい形で何か開発していくことを、したいなと思ってます。
はい、わかりました。きっとね、多くの方に興味を持っていただけたんじゃないと思うんですが、最後に上田先生から一言、ラジオを聞いている皆さんに何かメッセージをいただけますか？
メディア芸術専攻はYouTube をやっていましてチャンネル登録をしてもらいたいなと思ってます。
じゃあ普段のメディア芸術の皆さんの活動がそれで見れるってことですか？
そうですね、普段の授業の成果物はあんまり上がってないですけど、はい、どっちかというと僕が作ってる作品が多いんですけど、たまに学生が作った作品とも上がってますし、
はい、
僕が監督して制作した映像に学生がナレーションをつけた 映像もありますし、さっき言った本あるある再現 VTR っていうのもたくさん上がっているので、YouTube でメディア芸術専攻調べてチャンネル登録をお願いします。
はい、皆さんぜひチェックしていただいてチャンネル登録してください。今日は愛知大学文学部にお邪魔をしまして、人文社会学科現代文化コースメディア芸術専攻の上田健太郎先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらアイライン、
こちらアイダイ、アイダイド文学部の時間。このコーナーでは皆様からのメッセージやご感想をお待ちしております。メールなら f-toyo@843fm.co.jp、 ファックスなら 0532-75-0843 までお送りください。こちらアイダイ、アイダイド文学部の時間。この時間は愛知大学文学部がお送りしました。